どうもー、はじめまして。アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。今回はおまけ配信としまして、2023年7月1日の本配信通算600回記念と、7月11日の深夜の宅飲み二次会のトーク内容から、編集段階でカットしていた未公開部分をピックアップしてお送りします。くれぐれも本配信で一旦はカットした部分をもったいないから出しておこうという気持ちでお送りいたしますこと、あらかじめご了承いただければと思います。まずは7月1日配信分から、オープニングの中澤平井二人トークにて、話し始めて5分足らずで早々に粕谷を呼び込もうとする二人、それをカンペ出しで突き返す粕谷から、その後なんとか踏ん張ってみる二人のトークです。
ね。これ、6年経ったけど、多分トークの質はそんなに変わってないよね。
バレちゃった。
はい、というわけでじゃあ、プロジェクトワンサイズやっていきましょうかね。
そうですな。うん。
まあ、そんなわけで。うん、もうちょっとね、いろんな話もしていきたいんだけれども、ここからは、ちょっと、一番覚えていてくれてるであろうというか、この二人の記憶力があまりにも足りないから、
そうそう。
三人で、記憶を補い合いない、補い合いながら、ね、ダメ？
ダメって出た。
もうちょっと？
ダメって出た。
わかったよ。じゃあ、
話を。じゃあ、
そもそもさ、
ね、
うん、ないないない。喧嘩した。
なんだよって。そんなね。うん。いや、だから初めて会ったのが、うん、まあ大学1年の時じゃん、ね、僕らは。
うんうんうん。同じサークルで。
そうね。うん、覚えてる？それこそ。
大学ぐらいに入ったら、
うん、
ようやく、
うん、
記憶が、
うん、
こう、残り始めて。
自我が芽生えた。
自我が芽生えたというか、
うん、
それぐらいまでは本当甘やかされて育った。
そんな生活をね、そんな青春を。
僕は一番、うん、でもね、やっぱサークルにやっぱ入るきっかけはやっぱ、うん、とにかく何でもやりそうなところだなと思ったところだったから、まずそれが一番大きかったし、
うん
うん、平井は、
うん、
そもそもあそこに入ろうと思ったきっかけって何だったの？
僕はね、うん、一応舞台をやってるっていうことで、
はいはいはい、
その演劇映画放送だから、
うん
うん、まあ演劇の方でなんかサークルやってるっていう話をね小耳に挟んで、
うんうんうん、
であじゃあとやってみたいなって思ってで一緒にその自主制作映画もやってると。うんいう話で、じゃあそれもちょっと気になるってことで。で、入ったかな、
はあ、うん。そうか、それぐらい
そうそうそうそう。だから中澤は、
うん、僕はもう、その頃、調子に、ノリに乗りまくってたから、
うん、
なんせ、妖精、じゃあ高校の時に受けたオーディションで、
はいはい、
事務所の養成所に入って、
うんうんうん、
で、まあ、大学も、に通いながら、養成所にも通いつつっていう、
うん、
なん、俺万能じゃん、最高じゃんって思って、すごい調子に乗ってたところで、じゃあ、とにかく何でも勉強できるところに行こうって思って、
うん、
その、選んだわけだよね。
うん、
何でもやるところ。
そうね。うん、
いや、調子に乗ってた。
まあ、そんな中、うん、その、まあ、中澤の印象っていうのが、
うん、
僕の中で、まあ、一つあって、
何
なんか、
まあ確かにね。大人から見ればはしゃいでるだけのただの子供なんだけど、青春真っただ中の自分たちにはあったよね。何でもできるみたいな万能感ね。うん。それから、二人の大学時代を振り返りつつ、ほとんど覚えていないユニット結成当時のことをずーっとぼんやり話しつつ、平井さんの最初の卒業と最初の復帰と出たり入ったりの下りへ参ります。
もうそこにいる以上はまだやっぱりこう 無我夢中で、多分形になってないものだと思うんだよね。それを、なんかそういう意味では、ワンサイズっていうホームに持って帰って、一体何だったんだろうなって言って眺めて、で、それを新しく試すわけじゃない、そういう部分が多分あったんだろうね。ひなにとっても。
そうね。だから、やっぱりその、まあ、一回目の、まあ、戻ってきた時は、まあ、また、こう、二人がやってきた、番組を最初、確かぶっ壊すとかなんか言ってたっけかな。なんか、こう、ちょっと、なんかこう、構築してきたものを、ちょっとまた違う感じに変えるぜっていう感じで戻ってきたのかな。確か。
そのタイミングだと、その、粕谷浩二のゲスト中澤正人もバージョン開いてついてんだよね。バージョン開いって一体何だったんだろうね。
そうね。
バージョン開いって。ゲスト中澤正人ものバージョン開いって結局どっちが立ってるんだ、これ。
わかんねえな。まあ、その二人でやってる、その、中澤がゲスト枠っていう体でやってた番組の中で、バージョンってなんだ？
バージョンってなんだ
ろう、改めて。なんだった？なんだったんだ？
あ、はいはいはいはいはい。平井さんをバージョンアップさせる。あ、
そっちのバージョン？
そうなんだ、ね。なるほどね。
へぇ。今知った。
多分当時も言ってたと思うんだけどね。うん。
まあ。
いや、ほらさ、もう、自分も昔からそんなに変わってると思ってないんだけどさ、平井くんもさ、ほら、
何？
なかなか頑固じゃない。
まあね。
ねえ。あれやってこう、これやった方がいいよっていうのをさ、なかなかこう、
そうね。だって、やっぱね、こう、納得してやりたいの、僕。
それはもちろんそうだ。
それは
わかるよ。
うん。まあどうしてもね、そこを、自分でもそう思うんだけど、納得、自分を納得させて、やってっていう工程がね、その、自分の中でも、こう、踏んでいかないと、やっぱりこう、中途半端になるなって思って。
まあまあまあ、そこはそうだね。納得しないとできないっていうのは、それはそう。それはもう、多分、どの仕事、プロの世界だってそう、だと思うんだけど、あとはね、納得の幅だよね。その、こう思えば、納得できる。
そうそうそうそう。違う視点から見て、で、どうやったら自分納得させられるんだろうっていう、なんだろう、過程を、結構、まあ、やっぱり前と比べると、手数は増やしてこれたなっていうのがあって、だからその、これってどうなのって思った時に、あ、じゃあこれ、あ、こういう視点がある、ああいう視点があるって、自分を納得させて、あの、あ、じゃあやってみようって、切り替えるスピードっていうのは、上がってきてると思う。
はいはいはいはい、
上げてきて。
かな。やっぱね、そこはね、やっぱ、成果あるわよね。10年近く。そうこの段階で10年近く。そして2015年、平井ユニット卒業。何
まだね。そう。
何
なんだろう。
なんかすっげえ大切な話をしてたっぽいけど、それあれ、とかの指示語ばっかりでよくわからなかったからカットしちゃったんだね。そして、粕谷が入り、仕切り直しまして、いただいたメッセージを読み、トークは展開していきました。続きましては、9年前放送部で、現在声の仕事をしていますというメッセージをいただいてから、そんなに長くやってるんだね、としみじみ感じながらのトークです。
僕が嬉しいから、
うん。
で、あと、僕はもうね、あの、いただくお金の何十倍も熱を込めて仕事します。
まだね。
リスナーさん、リスナーさんだった方のラジオ番組僕が持ってたらもう、まあ、ね、
すごい。
僕もだから、おえってなっちゃうよね。なん
かおえそれは。改めてセールストークじゃないけれども、600回ずっとやるってすごいよ、本当にすごいことだと思うよ、それがそのたとえこう視聴率がどうのとかこうリスナーの数がどうのとかがあったとしても、それでもずっと600回までやるのってこれは本当にただ売れるためだけに やるのとまた全然違う責任感であったりとか、があるってことになると思うんだよ。
まあそうだよね。本当、
これがね、
いろいろ変わってきたよね。ここまで来ると変わってきた。
これがね、1年、2年とか3年とかそれぐらいの頃のさ、時にさ、いや、こういうの、こういうラジオやってんですよ。っていう話だったらさ、あ、それってでも、その、どんぐらいリスナーさん聞いてるのみたいな話になると思うんだけれども、16年やっててさ、これで、どんぐらいのリスナー聞いてるのじゃないんだわ、もう。600回やってることがもうすごいんだわ、って話なんだから、仕事に繋がれよ、これ。
本当だよ。
繋がってくれよ。
たとえ誰も聞いてなくても続けてきたんだよ。
聞いてもらってるよ。それはね。
でもそうそうそう。本当ね。あの、今でも、どの方向からも思うけど、その、誰も、いや本当にね、冗談じゃなく、誰も聞いてないんだったらやってる意味ないじゃんっていう気持ちもあるにはあるの。それはもう、自分がやりたくてやってるだけで、誰も楽しませてないんだったら、それは本当にやってる意味ないよって、僕は厳しめの自分に対しては思うわけですよ。だけど、その、まあ、平井さんとかにもね、まあ、平井さんとか中澤さんとかにも、オフでは言ったことあるかもしれないけど、その、長くやってりゃいいってもんじゃないんだよっては思うわけですよ。それはもう、どんだけ本気でやり続けて、結果長くなったかだとは思ってるから、長くやってりゃいいってもんじゃないよっていうのはあるんだけど、でも一方、どんないろんなことを常に考えて、あでもない、こうでもないね。でも本当に僕も、誰にも話せず一人で悶々として、うわーってなりながら考えていることも多いけど、でも、そうもがきあがきながら、でも、毎回ね、自分たちで決めた11、21と31日のおまけ配信、ダメかもって思いながらも、でもやるってやり続けたのは、それで600回、まあ、本配信600回にたどり着くのは並大抵じゃねえなって思って、それこそね、真似できるもんなら真似してみろって感じですよ。
そうだよ。
マジで。
そう、だから、
マジで。
今でこそね、それこそ YouTube とか、ライブ配信とかやってる人たちがいっぱいいるけれども、600回、やってる人ってどんだけいるんだよって。決まった。日にちに。
そうだよ。大抵ね、大抵マネタイズでき、収益化できなかったら心折れてやめんだから。我々はマネタイズできなくても、心が何回かは折れたけど続けてきたんだから。
そうそうそう。
まあ、それはそう。
それはね。それはそう。だから、もう、
続けたもん勝ちよ。それはもう。
だからもう、それはいいですか。配信やってる。配信を運営してる会社の方、いますよ。そうですね。ずっとやれるやつがいますよ。
そうですね。だから温泉さんとかね。
あん。
温泉さんとかだったら中澤さんソロでいけんじゃない？
やってた時もありましたけど。
僕が企画書いて、作家僕で、中澤さんがゲストを迎える、ゲスト中澤正人っていう番組を立てて。
おやなんか聞いたことある
ぞ。で、いや、まあね、そういうこともできるかもしれないよ。
いやでも、そうね、やりたいね。やっぱな頑張ろう。
まだメッセージいただいてるので読んでいきたいと思います。
はい。
ただ惰性で続けてるんじゃないのよ。いつも本気で続いてきたのよ。みたいな暑苦しいおじさんがいましたね。続きまして、お酒を飲んでいる時について話していたシーン、編集時には愚痴っぽすぎるなぁと思ってカットした部分です。それと急に話が飛んで、これまで長くトーク番組をしてきてという振り返りも脈絡なく挟まります。話したかったから話したという感じなので、どうぞご容赦ください。これぞ、未公開部分の盛り合わせ、ですかね。
でも、目の前にいる人への信頼とかがあるから、 すごく気持ちよくなれる。それこそ、なんて言うんだろう。自分の本音を見せられる人だからこそ出せるっていう本音は、お酒の場だと出せるようになったかもしれないね。
うん。
うん。だから本当、その当時、思ってたのか分かんないけど、その、なんかね、酒の力を借りて仕事の話をしようとか、
うん、
酒の力に頼って人との関係性を縮めたという錯覚を見ようとかする人はすごく嫌いで。
うん深いところですね。
わかるよ。
僕らの、大体、お仕事の話をしたいタイミングで飲み行きましょうよって誘ってくる人がいたわけ。で、まあその人そういう人だなって思いながら何回か会って、
うん、
でも飲みながらお仕事の話をしてて、なんか僕の中でしっくり来ねえなって思ったから、わかりました。じゃあ、お仕事の話はお酒飲んでない時に一回ちゃんとくださいっていうのを、2回繰り返したら、うん、その後飲みに誘われなくなった。
ね、
うん、でももうお酒飲まないと仕事できない人だとしたら、まあそれはもうしょうがない、もうダメだそれはって思って、
うん、そうね、
うん、お酒を飲まないと人と腹割って話せないんだったら、まあ、それはそれでしょうがないよ、
うん、それはちょっと会社にいられても困るな、
しょうがない、
会社の中でちゃんと話せなかったら困るな、
そうそうそう、
うん、
その仕事の話の展開上でね。
うん。
その、仕事、シラフでは話せない口とかが、うん、いろいろあるんですけど、みたいな、ちょっと飲みませんかみたいなのもわかるけど。
わかるわかる、
うんうん。
仕事の過程の方だよね、
そう。それこそ、ちょっとドーピングじゃないけど、うん、お酒飲んで、
うん、
ね、なんか面白くないですかみたいな、一緒に入れましょうよ、みたいな話をしてると、うん、でもその、正常な判断能力を失いかけている、
うん、
お互いで話してる話、で怖いって思う。
怖い、怖いよ。
怖い。
怖いね。
そうね。うん。
それが仕事しましょうかってところで、それになるのは余計に怖い。
翌日になってね、うん、わー、調子に乗ってやりますって言わなきゃよかったって思うことがあってね。
あったんだ。
そういうことだよね。そういうことだよね。うん、
あったね。だからもう、強くね、そこからは強く、
うん、
飲み会で出た企画とか、
うん、
なんかアイデアとかは、一回メモって、明日連絡しますって言う。一回明日連絡しますね。
まっとうだと思う。
わかりました。明日連絡しますって。っあごめんなさいね。もう、僕の最近の嫌なお酒飲みの話が展開しすぎて。当時の話は本当覚えてないけど、ね、でね、もう本当、話し始めて、
うん、
それこそ序盤からしたら、もう中澤さん、平井さんが久々に話してくれて、
うんうんうん、
で、僕も入って、もう一回経緯の説明して、なんか、やっぱちょっとどっかドキドキして録音を始めたんだけど、
うん、
話し始めると一瞬でやっぱ戻るんだね。
そういうもんだと思う
よ。テンションがね。
ね、うん、
ただ、そう、さっき平井さんか中田さんが言ってたような言ってないような分かんないけど、うん、
おや
ふわっとした。
さっきのことも覚えてないから。
で。
その、
うん、
この年月経って、あ、つい最近ね、僕、平井さんともポッドキャスト内で話したんだけど、
うん、
その昔、120頑張ってやってた間を埋めるために、とにかくワード数を重ねて、いっぱい早く話して、ラジオという体裁を整えようとしてた僕の手法が、
うん、
最近も変わってないなっていう反省点でもあったんだけど、
うん、
でも、この年月を経て、とにかく内容なくても喋り続けろって言われたら喋れるっていう技術はもう身についたんだなっていう自信にはなったわけ。
うんうん、
それを経たりして、今もあの頃のように久々に顔合わせてマイク一本のに向かって喋っても、かなり気楽にすぐトーク番組ができるな、あの頃と変わらないように喋れるなって思ったけど、多分この場にいる僕らがそれぞれ変わってるから、今、このペースで、あの頃のように戻れたんだろうなって思うね。
はいはいはい。
うん。
うん。
あの頃の、本当に、たまに聞くと、まあ、平井さんは、あんまりなんか、なんていうか、ハート強い人だからわかんないけど、たまに、1年目のとか聞くと、本当にもうダメだって思うぐらい、平井さんも何にもしてないし、中澤さんは頑張ろうとしてるけど、頑張って失敗したらダメだみたいになってるし、
うん、
僕も多分もうずっと今僕が聞き取れないぐらいの速度で焦って喋ってるから、
うん、
テンパってんなって思うけど、あの当時の僕らだったらできない、この、今、それぞれの話を聞きながら、自分は次なんて話そうかなって考えながらマイクに向かっているみたいな、こういうのって年月を経て、まあ回数も経て得てきたものだなとは思うよね。
うん、
でね、
うん、
もっとメッセージあるんだけど、
お、
ひとまず一回このあたりで配信をまとめておきたいと思うの。
はいはいはい。
この段階では、まだ飲酒してないんだけどね。話が散らかってるなぁ。果たしてこれは進化なのか、退化なのか。さて、ここからは7月11日の宅飲みトークに入ります。のんびりと、いただいたメッセージに答えながら、緩めのトークをしていた3人ですが、実はまだまだ厚めに話してた部分もありました。ちょっと、しっとりしすぎちゃったのでカットした感じです。これは本当に貴重でしたね。特に、僕にとっては。
そういう意味では、ずっと自分、にムカつきながら、でもこう今目の前にマイクがあってトークがする仲間がいて、で少なくともリスナーさんはいてやってたから、そういう意味でのその自分の本心とは別にやらなきゃいけないことみたいなのも鍛えられたなとは思う。結構セキララというか、こう調子に乗ったトークもいろいろしたけどね、
うん、
かな、っていうのは思ったりするね。
いや、そうだな、そうだな、
うん、
それで言うと僕も、まあ、もっと大きく言うと、
うん、
今となっては自分の中でもやめたくてもやめられないものになってから、このユニットが、
うん、
ユニットそのものやってみてよかったなっていうのは思うね。
まあ、
本当、こんだけやってないと、その、8割型苦しみではあるんだけど、
うん、
こんなに苦悩しなかったんですよ、生き方に対して。
うん、
どうすればもっとうまく喋れるのかなとか、
うん、
まあ、それこそ、その、どうすればもっと聞いてくれる人増えてくれるかなとか、
うんうん、
自分の表現としても、どう文字や声、にすれば、より深く届いてくれるかなとかっていうのをずっと今も苦しんでいるから
。
でも、この苦しみながらずっとやっていることで、なんて平たい言葉になっちゃいますけど、自分の成長を感じることが山ほどあって、やってきたから今の自分があるなっていうのはね、結構感じてたりするんで、本当、覚えてないけど、なんで、本当覚えてないけど、まあ、多分、その当時の僕には、やりたい。あ、そういえば、目の前にフラフラしてどこにも行ってない二人の人がいるな、この人とくも、この人たちとくもって思って、
2006年の
話、声かけたんだろうね。
うん、
で実際、その、ずっと三人で仲良く何かやってたっていう人たちじゃないから、それぞれ絡んだことあるけど。
それはそうね。
うん。
それこそ平井さん、中澤さんは、大学2年の時に演技企画とかで一緒に舞台に立ったりとかしてたけど、
う
ん、
そうね。
僕は、その企画にはいたけど、舞台で共演したわけでもないし、
うん。
で、その後、 僕が作った演技企画で中澤さんにもうほぼ主役みたいなやつまあ
やったな、
敵役みたいなのやってもらったけど、うんうんうん、その時も平井さんは当日お手伝いぐらいにしか来てなかったから、
うんうん、
3人で一緒にやってた人たちじゃないんだけど、
うんうんうん、
今してるっつって、その平井さんにはなんか映像役者としてやっていきたいみたいな気持ちありながら暇してるっつってバイトばっかしてるって、で中澤さんもたまに会うとなんかフラフラしてるってなんか面白いことある、
うん、
なんかやりたい気持ちばっかりあるけどやれる機会ないみたいな話で、僕はインターネット今のところよく使えるし、で最近もうその当時ね、だんだん来てたんですよ、その、音声配信、ポッドキャストとかが、だんだん生まれ始めてきてて、ね、うん、ポッドキャストってインターネットでラジオを出すっていうのは、今僕が持てる力ではできるから、
うん、
やりたかったらやるって声をかけたのは、大きな奇跡だったし、もしかしたら大きな間違いだったのかもしれないけど、
そんな。
何かが起きた時だったんだなとは思うね。うん、
タイミングね。
うん。
いや、でもやってなかったらどうなってたんだろうな。
ほんとそれな。うん。
まあでもね、
うん、
全然、全然悪い意味で、誰も変わってないと思うよ、今と。
なるほどね。
そういうこと？
中澤さんは仮にワンサイズがなかったとしても、うん、もがきながら、なんとかしたい、なんとかしたい、声優以外になりたい職業みたいなのないから、なんとかしたいってずっとやってて、
うん、
チャンスが目の前になくても探し続けるし、
そして、
待ち続けるし、
そして、いろんな人にこう、振り回され続けて、
そう。でも多分、中澤さんはどっかで掴んで今のような形に至ると思うし、平井さんも多分同じように学生自主制作映画とか出てたり、小劇場演劇とかやったりして、なんかやりたいんだよな、どうにかやりたいことができるようになりたいって思いながら、
うん、
都内に住んだり都外に住んだりいろんなことありながら、今のような形になってきたんじゃないかなって思いますよ。
まあでも、
あ、そうだな。だ僕は、
うん、
僕はもっとちゃんとしてたんじゃないかな。
ああ
、まあ就職もした
しね。どうかな、どうかな、
うん、
結局、その、ワンサイズもさ、
うん、
稼いの中で試したいことも、あだから始めたことではあるんでしょ？
そうそうそうそう。その演劇とかをやるにしても、
うん、
その企画を作る、
うん、
打ち出す、やっていくっていうところには魅力を感じてたから、
うん、
でなんかやりたい、自分でものづくりをこれからもしたいし、就職活動で一個もうまくいかなかったからっていうのもあって、
うん、
なんかユニット的なものできたらいいな。僕は本書きたかったし、まあ面白いラジオが好きだったから、
うんうんうんうん、
ラジオっていうのをやってみたいっていうのは強くあったんで、まあこう至りましたけど、
なんか仲間とはなんかやってたと思うんだよ。
うん、
そう。ただね、
うん、
僕はその、ああもう、今の仕事辞めたいわ、辞めちゃおうかなって、ラジオとかで喋りながら本当に辞めて、ここに帰ってきましたみたいなことをやれてしまったのは、プロジェクトワンサイズがあったからだから
。
あえてね。
プロジェクトワンサイズやってなくて、
うんうん、
その、なんか、ま、悪い意味での帰る場所がなかったら、辞めないで仕事をしてたかもしれない
。まあ、その、
そういうね。
よりどころがさ、
うん、
あの会社になるか、その活動になるかっていうところは、バランスは違ってただろうね。
うん。
うん、
それはね、あったかもしれない。
一人だったら多分活動メインにしようみたいなのにはならなかったかもしれない。
そうだね。
それはあるな。うん。
まあ、あとだからね、そのいただいたテーマ的なものでね、
うん。
やっぱ、
僕はまだ現状に何にも満足できてなくてへこんでる最中なのかもね。さらにプロジェクトワンサイズで今後イベントをやるならという話、改めて聞き返してみると、まあカットだわなと思うくらいどうでもいい話をしていたのですが、まあこの機会ですし、全身の力を抜いてお楽しみください。
プロジェクトワンサイズのイベント、
イベント
やるなら
イベントか、
なんかやりたいことありますか？
一番最初の、
うん、
公開録音もどき。
ああ、ありましたね。
やったね。
公開録音ごっこ。
ごっこ。
ありましたね。
もう、で、やったことを、
うん、
もう一回やってみた。あ、また。
コスプレした回だっけ？あれは、あれ、あれだっけ？
いや、そうだよ。
あれか。
あ、そっかそっか。
僕
は
ブラックジャックの回だよ。
嘘。
何でしたの？
あんな格好はしたくない。
年月が経ってまたやりたくなったのかって今。
あんな格好はしたくない。
そう、あの回、ちょっと、なんだろう。その回で僕、ヒョウの覆面被ったじゃん。
うん。
だから、その、ちょっと、この間ね、この間っていうか、去年だけど、
うん、
鉄拳の、
うん、
アニメの、うん、アニメでキング役をね、
やったよね。
やったのよ。
うん。
めっちゃ、その時に、あ、覆面被ったなって
思
って。
叶えてんじゃん。
叶えたよって思って。あ、そんな、何年越しって思って。それはすごい熱かったね。
面白いね。
個人的にね。
平井さんは一人でエモエモだったけど。
エモエモだね。
まあなんか僕は、おって感じ。
僕も言って、ああ、ダメダメってなってんだけど。
って感じだった。
まあでも、
まあでも自分の中ではね、湧いたんだよね。
そうそう、湧いた。うん。
あとね、あれ大好きだったんだよな。痛かったけど超面白かったのは、
しっぺ。噛んだらしっぺな。
噛んだらしっぺ。
しっぺだ。
あと。あれはね、
うん。そうね。
あれはちょっとね、個人的にまたやりたいな。
うん。あれ、氷噛み砕いたのって、
あれ100チャレンジ。
あ、100チャレンジ。
あ、違うわ。
え？
第3回か4回ぐらいのやつだ。中澤さん宅の収録で、
うん。
多分その、だから、その当時、バトッチャオのコーナーがあって、
あったね。
で、うん、早く氷を噛み砕くのがどっちだみたいなやったんだよ。その時のことだと思う。
あ、そっか。すごい噛み砕いた記憶がふって思い返された。
あの、二人さ、
うん、
あ、まあ、中澤さんよしとして、うん、平井さんのその噛み砕く氷の話、
うん、
もしまたイベントをやるとしたらやりたいことって合ってる？
合ってる。
氷を用意してもらって、こう、噛み砕くっていう。
今だよ。
今だとちょっと、知覚過敏が進んでるかなっていう。
ただ年齢を感じるだけじゃないか。
そうね。
ひどい。ひどすぎる。
VR でバンジージャンプ。
もうバンジージャンプは、いい
よ。いや、もう全然僕とんでもないこと言う。とするなら、そんなんだったら、うん、そのオープンエアの会場で、僕はスカイダイビングで会場に降りたいです。
ああ。
そういう。
パラシュート着地ぐらいしたい。
すっごい、やりたいよ、僕は。
僕は そういうことしたい、
うん。なるほどね。グレードアップして。
うん、あと、それで言うと、僕がやりたいこととして、うん、平井さんを怖がらせる何かをしたいね。
はい。
確かに。平井さんはやりたくないんでしょうけど、平井さん、ってほら、なんて言うんだろう、リアクション芸人みたいな体質あるじゃん。
ないよ。
いじられたら面白くなるみたいなとこあるじゃん。
そう？
自分から発信する内容はともかくとして、いじられたらすごい面白くなるみたいなとこあるじゃん。平井さんをね、なんかこう、平井さんを面白くしたいんだよ、僕。
そうですか？
いや、ほんと、平井さん面白くしたいんだよ。
そうなの？
うん。平井さん輝くからさ。
そういうことを言ってくれるんだったらね、もう、
バンジーやろ。
バンジーやろ。
バンジーやろ。バンジーやろ。
やだよ、もう。
まあでもね、ほんと、このメッセージ読んでからね、あ、やばって思った。
うん、
ほんと僕らさ、 その規模は小さかろうと、いろんなことやったじゃん。
そうだね。
いや、ほんとくだらない。さて、お送りしてまいりました、今回のおまけ配信。最後の未公開トークとなります。こちらは、エンディング間際。あと3年、20周年の頃に思いを馳せて見ていたあたり。僕が、ちょっと思いを、びくつきながら踏み込んで話してみていました。なんていうか、危うい空気があったのでカットした部分です。心してお聞きください。
そこは、今後どうなっていくかもわからないし、それこそ、まあ、うちも、まあ家族をどう、養っていくか、まあ養っていくっていうか、まあ今後の、まあ生活も考えつつも、でもそれはそれとして、でも、まあそれも絡めていい方にね、動かしていく、向かっていくっていうのは常に考えていきたいなとは思っておる次第でございます。
平井さん、ドラマコントやりたい？
そうね。
ああ、いや、もうちょっとちゃんと聞こう。まあ、いろいろあって、すべてのことをリスナーさんにお知らせするわけじゃないですけど、僕らは去年、おととしか、今で言うとおととしだよね。おととしの11月から、まあ、オーディオドラマコントをやめてトーク一本でやるっていう形になったんだけど、今、平井さんは、このプロジェクトワンサイズポッドキャストで、カスヤが書くドラマなりコントなりはやりたい？
そうね。また、なんだろう。まあ、カスヤ的にも、何かしら、こう、思うところはあると思うし、だからそれを、発信していくっていうのも、ありなんじゃないかなとは思ってる。
照れ隠しすんじゃないよ。
なんだよ。
ありなんじゃないかななんて
ありあり。
あやふやな言葉を聞きたくないんだよ。僕は最初からやりたいと聞いてんだよ。
やりたい。
どうしようかなー。
なんだよ。照れ隠しで。なんだよ。何言ってんだよ。
まあでも、
女子さんがシリアスモードで入ってきた。
そんな。真面目な話。やりたいということはただやることだけじゃなくて、今よりもちゃんと上に行くために必要なことをしなきゃいけないって話になるわけ、なんだけども、ちゃんと話聞きますか？要求されてるものに答えようとしますか？
そうね、
プロとして。
そこがね、
あ、そうなんだよ。さっきもうちょっとぼやかして言ったけど、プロジェクトワンサイズでカスヤの書いた脚本でドラマやコントをやりたいですかなんて。
そうね。そこ、だから逆に僕を使ってやりたいですかっていうところにも通ずるものがあって。だからそれは、まあ、カスヤから一方向じゃなくて、僕からも一方向じゃなくて、お互いに。
それはどういう意味だ、
え、そう、どういう意味っていうか。
僕が思うのは、お互いのやりたいことじゃなくて、役者だったらオーダーに応えられる人間になるか。
あ、そういうことね。その、作演出としてのカスヤ。のオーダーを聞くつもりでいますかっていうので、で、僕がまあ普段からよく話している平井さん的には、平井さんは自分がやりたいことをやりたいようにやるから、そんな僕を使いたいですかって聞いてるんだ
と。ね、それもちょっと違う。
あ、違った、
ごめんね。その、なんだろう。だから、カスヤからのオーダーも聞くし、ただ、それはそれとして、こっちからの提示したものも、どうっていう その、なんだろう。正解一辺倒じゃなくて、うん、なんだろう。
ああ。
だからこっちはこういうのやってみたけどどうっていう提示もしていくよっていうお話。
うん、ただそれが外れだったらちゃんと外れって言うし。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん、じゃあできないでもないし、
うん、
っていうか、その、なんだ。自分のやりたいことっていうのは相手のオーダーに全力で答えたその次の段階でやることだから、うん、まずオーダーに答えられるようになろうって話。
うん、
いやそれはね、あの中田さん、ね、そう、中田さんも平井さんもそう、うん、ちょっと待ってくれ。
うん、何何、急にシリアスモードになるよ。うん、
まあ真剣な時は真剣に話す、それも僕らのポッドキャストの味だから。
ただ、今じゃねえな。
ちょっと急にスイッチ入ってきて。
ちょっとだから後で、うん、どうするか考えるけど、話切るよ。もうここで出ちゃったから話切るけど。そうだからもう長くやってて、僕も、どっちもやったことあるの、
うん。
平井さんに対してだけじゃなくて、中澤さんにも、僕が書いた時に、これこういう本だから、そういうことを汲み取ってやってくれって渡すこともあった。
うん、
で、そうじゃなくて、渡してやってみて、ああ、そうやってやるんだ。そこはでもこうじゃない方がいい。っていうこともあった。
ね、
ので、言ったら、その平井さんは、前者、僕の思うようにやってくれ。で出されるのは、ちょっと腑に落ちないなってことでしょ、
うん、っていう場合もあるっていう。
自分が、そうじゃないんじゃないかっていうアプローチを見ずに、
うん、
思う通りに、だそのオーダー、以外を受け付けない姿勢っていうのが嫌だってことなんでしょ、
うんうんうん、
それは分かりますよ、
うんうん、
で、それを踏まえてね、
うん、
甘く見てんじゃないよ、
そっちもね、
あ、違う違う違う、
だからごめんね、ごめん、
あ、もういいです、うん、もう大丈夫です、ジャングジャングですちゃんと、アンガールズさんに敬意を表してね、うん、ジャンガジャンガ使わせていただきましたけども、うん、そんなことも思いまして、
うん、
ちょっと中澤さんに最後伝わりきらないっていうところに、なんか変なこじれ方をしてし
まう。いやいや、もう、それは。
着地で足をくじくというね。
まあ、ここ、ね、その、6年半の間にもね。
そう、6年半に壊れたものがいっぱいあるんですよ。
聞いてる僕は、聞いてる僕は、ちゃんと降りんの？ちゃんと降りんの？ちゃんと降りんの？そっちはジャンカジャンカで折れたけど、俺ずっとみたいな。
巻き込み事故みたいな感じ。
まあね、わかりません。未来は本当にどうなるかわかりませんし。
何を恐れているんだろうね、僕は。こんなんじゃダメだ！さて、今回のおまけ配信、お楽しみいただけましたでしょうか？久しぶりにおまけらしいおまけになった気がします。2006年、20代前半の僕らが、もがきながら、迷いながら始めたユニット。進みながら気づいたこと、成長しながら得てきた経験、いろいろありながら、今もなお変化の途中です。番組内容も話している僕ら自身も変わり続けながらお送りし続けてまいります。これからもこれまで以上に期待してください。応援してください。もうワンサイズちゃんと大きくなって楽しさを笑顔を時には感動の涙もお届けしていきたいと思います。それでは、今回はここまで。お送りしましたのは、プロジェクトワンサイズ主催、アルビノエンターテイナー、粕谷浩二でした。